こんにちは、 KNT3657 子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。
こんにちは。
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 皆様いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝でございます。いつも KNT を支えてくださって本当にありがとうございます。
前後の揺れが激しい。
そんなことない。
今日は
激しめ。何なの？
前後ろにゆらゆら。
さっきからもう人の仕草をどうこうどうこう。
かわいい。かわいいって言えばちょっと許されるかなって。思ってないですよね。
この間テストは大丈夫だったんですか？
はい。
あ、そう。
あまり点数は良くなかったので大学の先生にちょっとメールをしたら、
はい、ちょっとメールをしたら、
はい、大丈夫でした。
あ、よかったでございますね。よかったでございます。
ちょっとすごく丁寧めなメールと、
はいはい、
あの15回の授業大変勉強になりましたと。
さすが
媚びを売ったわけだ。
苦手分野なのでこれからも勉強していきたいと思います。ありがとうございましたと送ったところ、
そういうもんなんですか。
出席回数も含めた、はい、あの成績の付け方をしているので、
はい
はい、大丈夫ですよ。
あ、ありがとう。
安心するお言葉をいただき、
媚びを売ったのね、あなた。
いや、初めて言ってしまいました。たった一つの授業、たった一つのテストだったので、絶対に落としたくないと思い、残りの、ラストの2単位だったんですよ。必要な単位数、卒業必要単位数。
なるほど。
そう、落としちゃったらどうなるの？
落としたら後期にまた絶対取らなきゃいけなくて。
なるほど。
なのですごくヒヤヒヤしたのですが、無事
よかったです。
大丈夫そうでした。
おめでとう。
媚びを打ったのね。
そういう手を使うらしいです。
女を使ったのね。
いやいやいや、
なるほど。お疲れ様でした。じゃあ後期はもう学校行かなくていいの？
ゼミがあれば行く感じで、でも多分そんなにはない。
卒論ってあるの？
卒業制作があります。あ、そうだから私卒業制作をこの夏に頑張らなきゃいけないってことをすっかり忘れたシストを作ってしまい、ちょっとやばいですよ。今ちょっとそれが、あ、どうしようって昨日ぐらいから思い始めた。あ、どうしよう、私もうスケジュールは埋まってしまっていると思って。
何をやるの？
いつまでに何を作るの？
中間発表っていうのが9月の中旬にあって、
もうすぐじゃん。
すぐじゃん
それまでに、はい、私は動画を作ろうと思っているので。
どのぐらいの尺の？
まあ、10分以内ですね。
うん。
何系の動画？
あ、地元の、
あ、なんか
PR 動画みたいな。
でも大変そう。
それ地元じゃないといけない？なんかコンセプトみたいなの決まってんの？
いや、決まってないです。
でも前言ってたよね、それって。
アポ取りやすいかなと、いつも言ってるところとか。でもなんか
この間あきる野市の市長なんかこう不信任で解任とかされてませんでしたか？
全く知らなかった。やばいですね。
大丈夫？あきる野市
市長が不信任決議が通って解任されていたような気がします。
じゃあちょっとまた改めましょうかね。企画に直そうか。
まあいいんじゃないの。
それか、かわいい、素敵なのを作れる。
関係ないよ。大丈夫だと思うよ。
本当に頑張らないとやばいっていうところで。
なるほど、なるほど。
なるほど。最終無理だったらここで作
る。何を？
KNT の PR 動画。
え、やばい。それも作りたい。
それはでも卒業制作にはならないのではないでしょうか。
いや大丈夫ですよ。自分が好きなケバブ屋さんを取材するっていう卒業制作を作る友達
で、ケバブ屋さんの、
はいはいはい、
へ
ー、
それで10分か。
かなりでもその人によって違うんですけど、10分とかじゃない人もいるし、あとはポスター制作とか、あの別にその動画じゃなきゃいけないっていうわけではないんですけど、もう一人いた唯一の動画の子があのケバブ屋さんだったんで、あ、じゃあ私もまあなんか。
じゃあもう KNT にしたらいいじゃん。
そしたらここでバイトしながら卒業制作
で、もうバイトしながら撮ってたらいいじゃん。
いいんですか？
うん。 でその後からこう編集して編集して編集してってした方が取れ高はいっぱいあります
よ。中浦さんに工場の写真とかも動画も送っても
らって、はい、送ってもらったらいいじゃん。
でこういうのできてますみたいな。まああきる野市の PR したかったらそれはそれがいいと思うけど。
全然というわけではないけど、ちょっと考えます。
無理はしちゃいけません。
あでも許可をいただきましたので、はいはい、ちょっともしかしたら、
はい、ポッドキャスト内で決まった内容を変更する
っていうそうそんなこうほらあれですよ、今のうち取っとくとこうもっと大きくなったり有名になったりした時にあれですよ、こう
あれ、
あこの時からこう言ってんだみたいな、
うん、
そういうとこが出てきてこう面白いですよ、
うん、なんか YouTube に公開するしないもそのアップ、うん、向こう側の方がいいよって言えばできるんですよ。
全然いいですよ。
したら私
いいですか。全然いいですよ。
それを自分の YouTube チャンネルに上げるってことっていうわけではなく、普通に動画を YouTube に上げる、
あそうです。もしまあ YouTube やってる人だったら自分とかでもいいと思うんですけど、
全然いいと思う。
私も学生の頃作ったチームの、ちょっとこれ後で見お見せしますね、チームのもう徹夜で作りましたチームのモチベーション動画みたいなのを結構作るんですけど、
モチベーション動画、
そうです。
へ
え、最後の大会の前とかに1年のダイジェストみたいなのを作って、で試合の前とかに見て、なんかなんでそんな感傷に浸ると大丈夫かな、でもう本当泣けちゃうぐらいのめっちゃ感動する動画なんですけど、
はい、
鳥肌も立つし、
はい、
まあ、それを見て、
はい、
頑張ろうって
なる、
ちょっと後でお見せしますね、
でも妹もそういう動画何人かが作ってて、テレビで見てママとか泣きそうだった
りした。そうそうそうそれそれそれ、ちょっと後でお見せしますね。
なんで会えんの、やっぱちょっと慕っちゃいますよね。
慕る、めっちゃ泣くもんだって
本人じゃないのに慕っちゃ
う、そうそうそう、
でもそれ確かにモチベーションになるね、こんだけやってたんだとか
振り返って、
あこの時こんなこと言ってたんだとかっていうのは大事ですね。
動画ってそれがいいですよね。
確かに、
うん、そうなんかその時の、
ね、丸ごと残るからね、
うんうん、流行ってる音楽とかもまつけるし、
うん、確かに、
ちょっと早くお見せしたい見たいしますね、
はい、
はい、そんな感じです
。いいな、充実してるな、
うん、でもそれ今から一緒にやるんですよ、
はい、はい、
そうです、
充実してるな。
KNT のなんかもうファンがこうたくさんついていただいて、
うん、
なんか追いたくなるような、
うん、
バンタンとか BTS とかもそうですけど、みんなめっちゃ見るじゃないですか、
うんうん、あのただのもう見せるように作ってないですよね、
うん、
あれはお仕事の風景を撮ってるのを出すことで、
うん、あなんかいろんなこと乗り越えてきたんだなって思うんですよ、うん、ファンは
その対象にここがなったらすごすぎますね、
うん、
なるほどね。
だから応援したくなるし、
うん、
ステージの裏で過呼吸になってるのとかとかも乗ったりとかするんですけど、
うんうん、
ななこさん今日もテンション高いなとか、
あ今日めっちゃ怒ってないみたいな
それも撮りますね
それもそれですよ、
うん、それもそれ、人間らしくて良いのではないでしょうか、
うん、
その覚悟は全然あるんですけど、全然なんかその見られて、
うん、
怒ってる自分もなんか泣いてる自分も笑っててなんか調子乗ってる自分も全部晒すっていう言葉が何て言うか分かんないけど、あの見せてもいいぐらい魂で生きてて、別にそれは恥ずかしくないけど、顔は別としてね自慢してあのお見せできるあれじゃないけど、でもそれはその何て言うの、全てお見せする準備はできてるけど、ただ目の前の事柄に追われすぎてそこまでできてないっていうところありますけどね。わ、うんうん、かりましたか。
わかりました。
あります
か。はい。でも目の前の事柄に追われることって本当にありがたい話ですよ。
はい、
本当に、うん、やべえ今日何しようとかっていう状況の方がよっぽど辛いですよ。
ありましたか、ジェンさん。
うん、いっぱいありますよ。
本当ですか。
そりゃいっぱいありますよ。 いっぱいあります
よ。どんなことがありましたか。
もうそんな数えきれないぐらいいっぱいありますよ、そりゃ。はい。
すること何しようっていう日ですか。今日何しようって。
あります、あります、あります、あります。しばらくないけど、しばらくないですけどね。この10年以上はないけど。
とても今までで一番印象に残ってるその時っていつですか。
香港住んでた時かな。
うん、
その何か仕事は誰も与えてはくれない状況で、はい、知り合いもいない状況にポン、はい、今回仕事してねっていうところから始まっちゃうんで、だこう何にもその誰も与えてくれないから何にもしないでいようと思えば何にもしないでいいわけです、
はい、
でこうそこから自分でさあやるぜっていうところを一生懸命やるんですけど、ゼロ一と私はよく言いますけど、ゼロ一ってやっぱりこう大変なんで、そうですね、そうちょっと気を抜いたらあれ今日何しようみたいな感じになっちゃいますね。
うん、辛いですよね。辛かったですか。
辛かったな。
どうやって乗り越えられたんですか。そのお金は稼がなきゃいけないし、
はい、
仕事も自分で取ってこなきゃいけないし、でも言葉も場所も違う。
まあ、机に座らない。
机に座らない。
机でデスクワークをしようとしないみたいなところから始めたかな。とりあえず外に出て人に会うとか、
うん、
会う人がいなければちゃんとマーケットリサーチやるとか、うん、こう歩いて歩いて歩いて歩いてでして状況をこう前に進める努力をしたかな。毎日シャムスイポー行ってました。
シャムスイポー
って香港にある生地屋街ですね。
生地屋街、
はい、
それで状況は変わりましたか。やっぱり
なかなか変わりませんが、でも、まあ、結果として変わりましたね。
それは結果として変わったっていうのは、う
ん、はい、
そこで出会った人とか、
そうですね、
自分が得た知識とか、
そうそうそうそうそうそうそうそう
が後に、
だから結局人なんですよ。自分一人では本当にできません。その時に出会った人でもそれって20年以上前の話ですが、例えばベンとかはその頃に私を助けてくれたやつですし、でも未だにやっぱりお付き合いがありますし、そうですね、一番ひどい時なんてベンの家に2週間泊まらせてもらってましたもんね。
へえ、
ベン、
うん、香港人の私の親友ですが、うん、今もうイギリスに移住しちゃいましたけど、う
ん、2週間、
まあちょっといろいろありまして、その時に私が働いていた会社と大喧嘩をしまして、
うん、
もうこれダメだ、だけどこう自分はビザの問題とかがあるし、会社にビザ出してもらってたんで、でもどうしようっていう時にもとりあえずこの会社を辞めてこの家をすぐ出てやるってして、うん、でお金もないしどうしようっていう時の2週間ぐらいベンの家に泊まってましたね。
いろんな人に聞いてほしい。私にも今すごく刺さりましたし、
なんかどこが刺さりましたか。
そのとにかく机に向かわないで外に出るとか、状況を変える、うん、状況を変えるならやっぱ動くしかないって、
うん、動くしかないし、自分一人でいくら考えてもやっぱり前に進まないんで、
うん、それは、
はい、
本当もう耳をダンボにして聞いてほしい、いろんな人に
助けてって言った方がいいんです。
なんか
格好つけてないで、もうちょっと俺今大変なんだよ、なんかないか仕事とかこう言えるぐらい必死になれば何か出てきます。
そうですよね、絶対に机にじゃなくてこの
デスク
動かなかったら、
デスクでパソコンいじっててもやっぱ分かんないですよ。
うん、確かに、
うん、
確かに。
でそのなんか聞いたり言葉として聞いたりとか、
はい、
アドバイスを受けたりとか、
はい、
その冷静に考えて、
うん、
たらそれって誰しもが比較的思いつくことかもしれないけど、うん、やれないと思います実際で。自分が実際その状況になった時にそれができるかとか、客観的に自分を見てその行動に移すとかっていうのは絶対難しいと思うし、うん、わかります。
難しいのかな。
難しいと思います。
それを映せる人、映せない人もたくさん分かってるけど、
うん、
動けないっていう人が、
いやそれは、ね、いやそんなことないと思う。誰もが動けると思います。そこまで追い詰められてるっていう自覚がないんだと思う、うん、
はい、
あ、まだ必死じゃない、
うん、まだ必死じゃないだと私は思います。だって私その時は本当に、あ、ご飯が食べれないやばいとかそういう感じだったんですよ、
うん、
で外国にいてこう、まあ、ある意味日本に背を向けて、
はい、
俺もう日本帰んないぞぐらいの勢いで、
はい、
来てる手前、ここでなんとかしてこう状況を変えなきゃいけないっていうのがあったんで、うん、まあ必死でしたよそれ。
そういう、そうじゃない、必死じゃない人っていうのはなんでですかね。
こう口にはしないけどまだ帰るお家があるとか、うん、はい、そのまだ貯金があるとか、そのこのぐらいわがまま言ってもこの会社にはまだ入れるだろうとか、うん、なんかいろんな計算がまだ残ってるんですよ、それは。
それって、
うん、本当はないのにそういうふうに思ってる人もたくさんいます、はい、
うん、
厳しい話ですねこれって。
そうですね、
うん、
でもそれで動いてない人いっぱいいると思います、
うん、
私の周りにもなんかもったいないなって思う
人いっぱいいる。もったいないです、うん、本当にもったいない。動った方、動かないとダメだし、動いた方がいいに決まってるんです。
で本人もそう言うんです、今の自分の状況を変えたいとか、うん、あ、東京行きたいなとか、例えば、うん、東京行きたいなとか、自分で何々にしたいなとか、うん、やればいいじゃんって、
うん、
まあ私はあの場合はすごく恵まれた環境にあるから簡単にそう言えるのかもしれないけど、う
ん、でも奈々子さんもね、大学を出た時大学本当に出たのかぐらいのスーツケース1個で泊まるとこありませんとか言ってたもんね。
うん、お金もないし貯金とか本当に親にねそんな言えないし東京痛いからお金ちょうだいとか、でコロナもちょうど来てて、そう、うちも自営業だからその裕福なお家ではないし、そのお父さんの仕事もその当時厳しい状況だったと思うし、うん、そう、弟はまだ学生だったから、
うん、
そう、
言えないですね、
言えない、
それは
それは言えないで就活もしないでみたいな、だからヒッチハイクっていう選択肢しかなかったんですけど、
はい、出した答えがとりあえずヒッチハイク
本当は外国に行って、あたら何度も行ったことあるけど働きたかったんだけど、
うん、
ね、ビザとかあるし行くのお金がかかるじゃん、
うん、
でも大学ソフトボール引退して、うん、あの働いて稼いだお金なんて卒業旅行で消えたよね
まあ貯めておけるはずもないですよね。
ないですね、うん、そう、 そうでしたね。
でもそのままヒッチハイクをしてたと知って七子さんが、うん、もしそのままジュンさんと出会うことがなくてしてたらどんなふうになってたんですかね。何を自分がしてたと思いますか、想像できますか。できない。
いや
多分何かやってたと思います。
でもなんかやってる気がするけど、
はい、多分まあ、ヒッチハイク出るっていうことはとりあえず動くっていうことですから、その出会う人の中で何かはやってたと思いますよ、きっと。
でもなんか人生の中で、私今日とかも思ったんだけど、うん、人生の中でなんか本当にターニングポイントって言ったらなんかちょっとかっこつけみたいだけど、人生の中ですごくこう自分の中で良かったなって思えることはジュンさんに出会えたこと、
うんうん、
出会えてなかったね、これ今やってないそう、なんか
ターニングしたことは、ね、いいことですね。
ありがとうございます。でもまあ
これからでございますよ、本当に、
はい、本当にだから頑張ろうって思うし、チャンスを与えてもらったなって思いますけどね。
これからでございます、本当に。
そう、いやこんなことあるって感じだって、世界平和したいみたいなこと言って、で、まあ、環境にいいことしたいとか、
うん、
なんかね、私大学生の頃に就活とか余談ですけど全くしてなくて、どうしたいのって聞かれるから、うん、まあ、あまりにも具体的じゃなかったし、就活はしない、ソフトボールしない、どうすんのって言われて、まあ、とりあえずやりたいこととか自分が目指すことは何なのかみたいなのを紙に書いたことがあって、うん、それがなんかそれも全然抽象的すぎるんですけど、
はい、
なんか、まあ、起業したいっていうのはあって、
うん、
あってですね、あった、世界平和、社会貢献、人々の生活を豊かにする、人々の生活に根付く存在になる、環境、自然、動物や生態系の保護、人権尊重って書いてあるをあの先生のところに持って行った覚えがある。
先生のところに持って行った、それを
考えてきましたみたいな。
先生困ったろうね、それは。
先生困ったと思う。これが大学4年の12月。
ダメだそりゃダメだそりゃ。
で33で、さすがに学校も行ってなかった、その、ね、経済のことも勉強してないからお金もないし、まあ、33歳で起業って書いてあるんですけど、
はい、
今もうちょい早いで、なんで33歳にしたかっていうと、自分のラッキーナンバーが3だったからってだけなんだけど
ゾロ目
人脈、資金、知識、人としての魅力、行動力、バックグラウンド、キャリア、語学力、語彙力、表現力などを磨いて自分を売り出すって書いてあるそれまでに
もうブレてないですよね、
うん、
ブレてないなとは思いました。ブレて
ないですね、全然なんか今言ってることと、
はい、
不思議、純さんに出会う1ヶ月前にこれを書いてるのね。だからすごい不思議、
もう運命ですねそれは
ブレてないですね、書いてみるもんだね、
いいのか悪いのか、ちょっと
書いてみるもんだね、
うん、で私もパソコンにあります
ある
んだ、就活しないって決めたじゃんってなって、
はい、
でじゃあ自分がとりあえずやってみたいこと書き出そうと思って、
うん、
でここで働いてみたいとか、
うん、
そういうのをここでいつかは絶対働きたいとか、こことは絶対関わりたいとか、なんかいろいろそういうの書いて、うん、今度持ってきます、うん、
今度持ってきてください。
だから、いいと思う。
多分私なんてブレブレですけど、多分もうすでに
いやいや
ブレてる気もするけど、
わかんないよ、
中でモチベーションのあれはありましたか、ジュンさん。その話戻りますけどその必死で生きていらっしゃると思うんですけど、いつの時代も目指すところがあって、モチベーションが落ちちゃったりしたことはありますか、またはその身近ですごくモチベーションが落ちちゃった人。
ちょっと違いますけど、その前の組織、神宮前でやっていた組織がもうビジネスモデルチェンジしなきゃいけないっていうのはもう結構前から気づいていて、
はい、
その時にこう スタッフにこう一生懸命説明をしているつもりだったんですけれども、
うん、
その自分のスタッフのモチベーションを変えるっていう作業がすごくすごくすごくすごく難しかったし、ある意味できなかったんですよね。
できなかった。
うん、こうおしゃれな雑貨を取り扱うそのおしゃれなショールームがある企業っていうのに惹かれて入ってきてる皆さんのモチベーションを、今やってる仕事と違う仕事をしてくださいっていうのをこう変える作業っていうのがやっぱすごく大変だったんですよ。うん、勉強になりました。勉強になりました。
例えば今で言うと、
うん、
今ここニッティヤマムをやってて、
うん、例えば今って SNS を使ったマーケティングっていうのをやってるじゃないですか。 SNS でこう商品の魅力とかブランドの魅力っていうのを伝えて、でそこに集まってきてくださったらがうちの商品も買ってくださる、うちのコミュニティって魅力的だなって感じてくださるっていう SNS についての仕事が、まあ事業の主体と言ってもいいじゃない。だから例えば、戦争がありました、 SNS の回線全部断たれましたってなった時に全く違った方ことをしなきゃいけないんですね。その SNS の専門家の人がそのやることがなくなっちゃったみたいな、明日からチラシ配りとか、いや無理ですっていう、そういう状況に近い、極端に言うと。
なるほど、
うん、極端に言うとね。
うん、
でも冷静に考えればそのやるべきことはいっぱいやりまして、そういう状況になっても、はい、でそういう時だからこそできるっていうこともたくさんあって、やるべきことはいっぱいあるんだけれど、組織としてそれをこう方向性をぐっと変えていくっていう作業ってやっぱりなかなかこの当時の私には難しかったですね。
今ならできます。
今ならできると思います。あ、
それは何が変わったからそういうのです
か。経験ですね。こう魂で喋れてなかったんだな、その時。
そうなんですね。
うん、
へえ、
うん。今ならできると思う。
何が一番変わったと思いますか、具体的に。その魂で喋れてなかったっておっしゃったと思うんですけど、
うん、
でも今はじゃあ何が違いますか、そのジュンさんの中で、
うん、
きっかけだったりとか、まあ、経験とおっしゃいましたけど、なんて言ったらいいんだろう、
香港時代に苦しんだ事柄とその前の会社、前の組織、同じ会社なんですけどね、前の組織で苦しんだことってちょっと似てるところがありまして、あの自分自身がその次はこの方向に変わりますっていうこと柄に 100% 自信があるかっていうとないんですよ、その時には。変えなきゃいけないことだけ分かってるんです。
はい、
はい、じゃあどう言えばいいか、助けてって言えばいいんです。あ、私は
方向転換したいから、
うん、このままじゃダメなんだ、だからなんか変えなきゃいけないんだ、どうするかちょっと悪いけどみんなで考えてくんないかって言えばいいんです。それを自分の責任だから全部自分で変えて、自分で方向を作って、で方向を作ってから一個一個仕事として渡していくっていう作業なだと思ってたんですけど、そうじゃなくてその段階のスタッフに一緒に考えてもらったらいいんですよ。
うん、それが当時はできなかった、
うん、そう、なんか自分で全部形作って、はい、あなたはこの明日からこの仕事、この仕事、この仕事っていう風にやるべきだと思ってたんですね。
それは責任感から。
責任感から。
スタッフさんを信頼してなかったとかそういうことではなく、
でその手法方法が間違ってる、
うん、まあ、引っ張らなきゃみたいなことで、
そう
自分が導くじゃないけど その道を作らなきゃみた
いな、一人でたくさんのことを考えていらっしゃったんですね、
うん、あとお金稼がなきゃって言ってコンサルの仕事をやって、うん、そのお給料払わなきゃとかっていうのも必死になってたんだけど、それもコンサルの仕事取ってきたんだったら一緒にやればよかっただけなんですよ。
その発想できる人ってでも本当にいないと思います、
うん、でもやっぱりそういう経験したからです。だからこう仕事をちゃんと任せるっていうのが、うん、その当時にはまだ未熟だったんですね。
うん、素晴らしい方ですね。
ありがとう
本当に上から目線に聞こえたらすいませんですけど本当に素晴らしい方ですね。本当にたくさんのことが勉強になります。
だからあの経営者って本当に成長するんですよ。
うーん、
もう私サラリーマンだった頃より経営者になってからの方が3倍4倍10倍のスピードで成長してるのは実感できます。
そうなんです、
ね、はい、
自分で実感できるって
すごい、すごいことですよね。子供の時の感覚みたいな感じ。
でも本当にそうですよ。あれ先月より俺今月の方があのできてるわとか、
すごい
そんな感覚です。
私もじゅんさんと出会ってそういう風に感じられる、まあ、全然まだまだだけどなんかあ子供の頃の感覚に似てるっていう、機能的なことを買ったことができてるようになったとか、この間聞けなかったことが聞こえるようになったとか、はい、この動き登れるようになったけど、はい、なったとか、はい、っていうそのすごい昨日と明らかに違う自分がいる。
驚くことにこの年になってまだ成長してます。
すごい、
すごい、うん、
本当に本当に
そうなりたい。だからじゅんさんは歩く向上心って思ってる、うん、
人間って成長しますよ本当に。
すごい、
本当に素晴らしい方です。
だからやっぱりお年を召した方、おじいちゃんおばあちゃんの意見ってやっぱりいいこと言うんですよ、うん、
経験者を語る、
うんうん、その自分があの時失敗したなとか、うん、自分はあの時代はひどかったなとか、いいことだけじゃなくて悪かったこともいいこともおじいちゃんって言うじゃん、
はい、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんってそのどっちもフラットに話せるじゃないですか。あれはやっぱり経験者だからです。
そうじゃない人もたまにいます。
あ、そう、す
い
ません
、まあ、もうそういう方がすごく多いかもしれない、う
ん、そっか、
なんかやっぱ栄光を語る人、
うん、
そうだね、
おじちゃん、
あのすいません、うん、うちの父もそうですね、
うん、
うん、
でもそういう失敗とか、うん、自分がこうしたらよかったなっていうことを、
はい、
今はそれを経験してないからわからないですけど、はい、でもそれを聞いてると聞いてないとでは、
うん、
絶対に、
うん、
ちゃんとこうやって真剣に聞いてたら、
うん、
多分そのそういう状況になった時に、うん、そういうのって絶対、
うん、
あ、こんなこと言ってたなとか思い浮かぶじゃないですか、うん、だからそういう経験をできてて、また改めて私は恵まれてるなって今思いました、
うん、
それを言われない人、それを教え、まあ聞かなかったりもするかもしれないけど、うん、でもそれを教えてもらえなかった人は、うん、それを自分でも経験してでもっともっと、
うん、
落ちたりとか、
うん、
まあ、それもまあ経験にはなりますけど、
うん、
だから恵まれてるなって今改めて思いました、
うん、ありがとうございます。
感謝です、本当に。その魂のレベルで喋んなきゃっていうのはその変えなきゃいけないんだよ、だけど正直これが正解かどうかもよくわからないんだよっていう話をするときに魂で喋んなきゃいけないんですよ。
これを伝えたいっていう時じゃなくて変えなきゃいけないと思うんだけどっていうその前段階で話をすると同じ方向性っていうか
一緒に考えて一緒にこうじゃない、うん、ああじゃないっていうふうにやればなんか道は開けるものです、
うん、
簡単ではないですよ。
そこでもまた、
うん、
いろんなぶつかり合いがありそうです、ね、
今だってさインスタグラム来年にはどうなってるかとかわかんねえな変えなきゃいけないよねっていうことはもう課題として上がっているけれど、じゃあどういうふうに変えなきゃいけないのかっていうのってやっぱりみんなで悩まなきゃいけないんですよ、
うん、
これ絶対 YouTube だっていう考え方もあるだろうし、あの TikTok1 日3本上げようみたいな考え方もあるだろうし、でもちょうどいいところっていうのはやっぱりこう熱意を持ったそのみんなのこう行動なりが結果を生むのであって、誰か一人の考えではなかなか正解は出ないです、うん、某企業の偉い人が言ってましたよ。あの3年前だったらもうどれか一つできればすごくビュンって伸びたものが、うん、今は全部できないと結果が出ない。それはサービスだったり商品だったりカスタマーサポートだったり、うん、全部ひっくるめて、
うん、今のその例えばいろんなパツゾタウンとかいろいろ、うん、なんだろうあるじゃないですか通販サイト、うん
はい、
とかに慣れちゃってる、
うん
からなんかその前と違うっていうその前がどうだったのかとかは全然わからないですけど、確かにすごいこれからもっとどんどん変わっていくってことですよね、
うん、これはどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん変わるでしょうきっと。
それは SNS の運用だけじゃなくて、だって戦争してるところもあるし、うん、物価もね、どんどん高くなって言ってますし、そういうこと、温暖化とかもあるし、対順応っていうんですかね、こう対応してうまく波に乗って生きていかないと。
すごい
風の時代だから、
風の時代、破壊と
再生、
再生、
うん、例えばアメリカにある高級セレクトショップ、店を持たない高級セレクトショップはオンラインでオーダーするんですけれど、お持ちするんです、持ってくるんです、お家まで、でこう一緒にじゃあちょっと試着してみてくださいとかって言って、
高級
はい、いいねとか、じゃあちょっとここを直しましょうかとかその場でやって、でまた訪れるときにはこちらもいかがでございますかってちゃんと好みのものを持ってくるんです。
綺麗なお家じゃないと
読めない
なんかグッチとかもそういうサービスありますよね、お家に入あの試着サービスみたいな、
うんうん、
ご自宅で試着サービス、まあ、コロナとかもあったりして、
高級路線のところってものすごく値段が今毎月のようにこう上げていって、うん、本当にとてもあの一般的には買えないような40万円の服とかっていうのが服として当然みたいな世界が生まれつつあるんですけど、あのそちらの世界だ、お金持ってる人は本当お金持ってるんですよ今、めちゃくちゃ余ってるんですよ、ジャブジャブなんですよまだまだ、ジャブジャブにお金余ってる人たちにとってはその最高の瞬間とか世界に一つしかないものっていうものばかりを求めるので、そういう今までの通販とは全く真逆みたいなサービスは出てくるでしょうね、きっと本当にパーソナライズみたいなやつは出てくるでしょうね、きっと。
その話を聞いていつも思うのはなんかすごいし、うわなんか自分って本当末端なんだなみたいな思う時もあるし、なんか絶望的な気持ちになる時こともあるし、ただなんか なんて不公平なんだとは思わなくて、
うんうん、
なんか神様って不公平だなっていう考え方もあるけど、私はそうは思わなくて、持論ですよ、思わなくて、もうだったら自分で取りに行くしかなくって、なんかじゃあそのみんなに平等にお金が必要っていう考えなら、考えならじゃあ自分が取って自分が配ればいいじゃん、お金がないなくて困ってる人がいるなら自分が稼いでそれをお金がない人に行き渡せれればいいじゃんって、そういう考えがあるならね、文句言っててもしょうがないから、だからなんかそういうのでもすごい腹立たしい気持ちになる、あなんてもっともっとってなんか
もっともっと
なんですか、だからさっきもなんか話してたけど、なんか悲しい気持ちとか落ち込む、あなんか自分ってなんか恵まれてないんだなとか、お金持ちの人はいいなとかって落ち込むんじゃなくて、そこまでいけてない自分に腹が立つだからすごいいつも怒ってる、うん、怒ってる、怒ってないけど、うん、なんかもっともっとって、なんかもっとすごいスピードでいろんなことやりたいし、うん、いろんなこと進めたいし、
うん、
不公平だなって不平不満言ってる場合ではなく自分の場合、うん、だなって頑張りたいなって思っています。
うん、でもそう、本当に世界はすごいスピードで進化してるようなので、うん、多分奈々子さんは私の影響もあって、そういう世界の今こうこの辺の人たちのスピード感みたいなのを知ってしまって、なんかもうじれったくてしょうがないです
。ありがとうございます。悔しい、なんか悲しいっていう、不公平だなっていう悲しい気持ちというよりはもう悔しい、悔しくてたまらない、
自分がそのスピードも
そうそうそうそう、
でいけないということが、いけないというの
が、
もどかしい、力不足、勉強不足、
うん、
まあやればいいだけの話なんだけどね
時間は有限っていうか、そう、
時間がないっていうのも言い訳で、時間はいくらでもあるし、
うん、
っていうのも今週ありましたね、トピック的には、はい、
うん
うん、みんなだってさ、与えられてる時間は一緒じゃん、
うん、
お金持ちの人もそうじゃない、
そう、確かに、
うん、でも確かに今年の初めより今現在半年ちょい過ぎた今現在の方が会社の処理スピードが倍になってる、
処理スピード、
その例えば出荷を1日何件こなすとか、そのまあおかげさまでいろいろなこうビジネスの依頼がやってくるようになってきたけど、そういうのを こなしていくスピードも自分の中で3倍ぐらいのスピードになってる、あできるんだっていう感じ。
それは何だ
か、そう思うし、うん、まだまだだとは思うけど、でも一日の中で、あ今日も1秒も無駄にせず生きたなって思う時は増えてきてる、
うん、
行き着く。あ
だけど、うん、その反面今年の初めぐらいにそのよく私は NFT の話をこう口にしていたんだけれど、まあ、なかなか NFT の絵もこう引っかかってない状況にいるんですが、この間とある知人の息子さん、まだお若いと思うのですが、とあるゲーム企業のサラリーマンだった方なんですが、
うん、
自分のデジタルアートで40億得たそうです。行っちゃったみたいです。もう日本にいないって、
うん、
ってなことを考えると、ああ俺何やってんだろうってやっぱり思います。
え
っ、
そうですか。
やっぱり引っかかりをつけクールスピードが遅いなって思ってます。
なんかそれはじゅんさんの先ほどの方向の話と似ているような気がします、うん、とりあえず動かないと、
そうです
みたいな、
うん、動いてなかったって
まだ間に合います、今からでも、
うん、まだね、どんどんどんどん次がまだ出てきますから、
その時だから SNS もそうですよね、インスタの次に出てくるものがあるならもうそれをすぐにでもやるべきだし、
うん、
そ その中で使い方が変わっていけばそれに応じて変わっていければいいと思いますし、
うん、
ただあと5倍はできると思う。さっき3倍は処理能力が上がってる、処理っていうあれだけどできることは増えてるけど、でもあと5倍はできると思う、
うん、
うん、うん、
っていう感じです。
でも私もなんか、まあ、今週いろんなお話もさせてもらって、うん、なんか、まあ、めっちゃ反省すべきところがたくさんあったんです、私が。そうだからやっぱ、うん、目標とか目的とか、なんでこれをやってるかとか、
うん、
これをやるときに、
うん、
自分が今例えば今日はこれを気をつけようとか、そういうなんか目標 目的とか自分の中に課してる 課すことが課さない、課してない時があったので、うん、課すようになって、やっぱ自分の意識が違うだけで結果も変わるなって思ったし、うん、それをずっと意識 してるとやっぱ自分が変わってるつもりはなくても変わることもあるし、自分のまああんまこれは意味ないかもしれないけど、自分は昨日よりもよくできたなとか、そうやって思えないよりは思えた方が、まあ、本当にそうかどうかは別として、そういう風になんか目標とか持ってスピードとかを意識してやるのはやっぱ大事だなって思いました、今週特に。
おっしゃる通りだと思います
。その上で改めて言いますが、ななこさんもりんりんも、数年以内には自分の会社を持っていただきます。
はい、もちろんね。自分の会社
はい、持っていただきます。そのぐらいじゃなきゃダメだと思います。あのうちの中で事業部化させたものをもう自分の会社にしてほしいし、でその中でこうつながりをもっと大きくして、自分の中の組織でまた人が育ってっていうのをこう繰り返していってほしい。
自分がダメダメすぎてちょっと
ね、できると思います。
うん、うん、やるしかない。
でも私数年と言いましたが、もうできれば 2,3 年でやってほしいんです。
2,3 年、
スピード感的にはそのぐらいじゃないとダメだなと思うんです。
26歳で何か起こしたいな。今も25になったけど、
来年までに、うん、来年から
来年までに、
までに
急ですけど、
いえ、あのちゃんと利益が稼げるようにしてください。
はい、
はい、
うん、
NFT 出そうかな。
だから形だけ出してもしょうがないでしょ。
うん、
なんで自分で書こうとする。何を書いたい今。
でも NFT の世界めちゃくちゃ興味深いというか、
興味深いですね。
何が刺さった、何が引っかかって
分からないんですよ。
どうなるかが分かんない。
その本質もよく分かっていないんです。
40億、
40億って
40億って人生でか、
いや
普通に働いてたらありえない気がする、ね、
それを一度っていうか自分で手にしたら、
年収1000万だったとして40年働かなきゃいけないってことです
よね。
はい、うわ、ちょっとやばい。
違う、ね、年収1000万で40年働いて4億ですから
、400年働かなきゃ、
400年働かないとはありえない。
無理だ、それは400年は働けない。
そうか、1億、年収1億円の人が40年働き続けたらいい。
そ
っ、
う
ん、かそっか計算。
でもこう ここではもうそんな金額なんて、うん、もうはした金ぐらいで生きてる人がもう飛び交ってるんですよ。
なんかこの間、なんだっけ、あのミュージシャン、ミュージシャンかな、お金、あのすごく人気 の、 あのアーティストさんだった人が NFT で当たって何十年もアーティストとして稼いだお金を数年、数年、1、2年で稼いだ NFT のお金収入が上回ってるって言ってました。名前忘れちゃった、日系の人だったかな、忘れちゃったけど、で、なんかすごいね、
すごい。え、誰が買ってるんですか、お金持ちの、
まあお金持ちがお金持ちの権利を買ってるみたいな感じです。
うん、
でそのアートそのものの価値よりも、うん、その後もっと相場的に上がるだろうっていう見込みがあるから買うんです。
お金持ちの人が
投資してるに近いかな。
NFT やってみたいって思っちゃうけど、
やってみたいよね。ちょっとなんか、うん、年内に、これ目標にしよう、年内にとりあえず何か出してみる。
うん、
誰でもそう出せるんですか？
誰でも出せますよ、誰でも出せますよ。最近だとそのデジタルアートだけの世界ではなく動画そのものを NFT 化させてる人とかいます
よ。動画そのもの、
うん、
その動画、一つの動画が
を、まあ、あの細かく言うと、それをこうブロックチェーンでそのコピーできない状態にするっていうのがまずありきなんですけど、それはそんなに難しいことではどうもないらしく、例えば、例えばですけどね、
はい、
誰でもいいんだけど、でも BTS の誰かが、生まれた瞬間の動画がありました。
はい、
でそれ の、 そのもうコピーできないんです、この動画は、
はい、
でこの、動画の権利いりませんかって言ったら絶対数億で買う人はいるわけじゃん。
あ、はい、
確かに。
それ、はい、でそれがこう商品化、この権利が商品化されていればもっと欲しい、もっと欲しい、私10億で買うわっていう人も出てくるかもしれないじゃん。
うん、
で今3億だったら買い時だっていう、そういう話ですよ。
マンションみたい
だからとんでもなく値段が上がっていくその不動産みたいな、そういうのに近いかもしれないです
ね。面白いのがいい。でもね、なんでこれがあってみたいな柴犬でしたっけ、柴犬の、はい、
柴犬もありましたね。なんか
はい、
あの辺よくわかんないですよ、私も。
なんでそういう見込みあるわって、
はい、
思った人のがどんなところに魅力を感じたのかめちゃくちゃ聞いてみたい。
そうですね。
すごい。あ、なんかこのお猿さんの絵とか。
はい。
NFT アーティストみたいになってるんですね。はい、
よくわからないですけど、同じような絵が40枚ぐらいあって、そのうちの一つがめちゃくちゃ値段が高いとか、そういうことも起きてますね。
え、同じ人が描いた
とか、はい、よくわからない。
アディダスオリジナルズイントゥーザマーメタバース、この顔、女の人、ちょっと皆さん見れないかもしれないけど、ワールドオブウーマンっていう、なんかこれ世界の女の人の絵をいっぱいあげてるみたいな、
うん、あ、これが NFT の、
そう、
うん、あ、すごい。でも
でこれの1個がものすごいバズるみたいなやり方ですよね、うん、
これ4ドル30だけどこれ4200ドルです。
ああ、
何がでくて、
うん、もうなんかちょっと違いは、うん、違うけど
早く日本語対応してほしい。
何がそんな違うんですかね。
これもだ。
本当だ。
なんか TikTok みたいなものなのかな。毎日上げ続けたらなんかバズるみたいな。
なんかバズったみたいな。なんか バズる目。あ、でもバズる目的ですよね。
その背景に例えばこう 奈々子さんが描いてる絵です。で、はい、奈々子さんはどうも、来年あたりに大ブレイクして、とんでもなく有名な人になるぞみたいな気配があったら、この絵は間違いなく売れます。
ああ、じゃあこの人の背景も調べられるってことですか？
わかんないんですよ、その辺が。
それ出してない人も絶対いますよね。
わからないんですよ、私には。
KNT で一個作ってみますか？わかった、いいこと思いついた。
教えてもらえませんかね。
それか詳しい方いたら、ぜひ。わかった、KNT でデザインとかをどんどん、そのデザインニッティとマムと同じペースで高校にそのデザイン画像をとりあえずとにかく上げていく
みたいな。私はそれにプラスして、そのニッティを作るデータをセットしちゃおうかなと思って、
はい、もうそんなんいいと思う、バズりますよ絶対。
でその売り上げ、そのNFT の売り上げの何パーセントは寄付しますとか、
はい、
そういう仕組みを作って、はい、イベントのこの売り上げでイベントやりますとか、
は
い、ロンドンでイベントやりますとか、
その、そのデータ自身は例えば倫理がかったら倫理のものなんですよ、
うん、
で、倫理がこれを生産したいと思ったら、そのどこか工場に発注をするか、うん、まあ、別にうちで生産を受け負ってもいいですし。
え、じゃあジュンさんも売ったとしても使えるってことですか？
うん、でその時は、私が作りたいんですって許可をもらって、あ、じゃあライセンス料ちょっとお支払いしますってなるわけです。
もし詳しい方がいたら、ぜひ教えてください。
ぜひ教えてください。
ぜひ教えてください。
年内に KNT、NFT、ちょっと私 NFT 年内になんかや、なんとか始めたいと思います。
はい、いいと思います。
今日も
ありがとうございました。
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 ではまた来週。
バイバイ。
Have a good weekend。
バイバイ。
バイ。
ちょっと電話終わっちゃった。